誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。ダラテクラジオ第173回となります。今回は死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみないより5台お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分かれへん。マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、すごい、なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原はるか？
トラジ。
あの掛布のモノマネが得意な店主のおる焼肉屋は？
トラジ。
あ、シネヌーボーの前。
トラジ。
では参ります。死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみないより、グローブとバット。小学生の頃、よく一緒に野球をしていた友達で N 君という男の子がいました。 N 君はクラス1野球が大好きで、自分用のグローブとバットを持っていました。当時、自分のバットやグローブを持っている子はあまりおらず、学校の備品を借りて遊んでいましたから、 N 君にとってグローブとバットは宝物みたいなものだったと思います。ところがある日のことです。いつものようにみんなで野球をしていて、だんだん空が薄暗くなってきた頃、そろそろ帰ろうぜという誰かの言葉で、帰ろうということになりました。みんな家まで数キロは離れた場所に住んでいるので、それぞれ自転車です。僕も自転車を取りに行き、特に仲の良かった友達と帰ろうとしました。そして学校の校門に向かって走り出した時です。グラウンドの隅に N 君がいつも大事にしていたグローブとバットが置きっぱなしになっているのに気づきました。僕は N 君に届けてあげようと思い、グローブとバットを拾って N 君を探しました。校門を出ると、田んぼのあぜ道を N 君が走っているのが見えました。僕は思いっきり腹に力を込めて、おーい、N 君、グローブとバットと叫びました。すると N 君は、もういらないからあげるよと返したのです。あんなに大事にしていたグローブとバットを、なんで僕にくれるのか理由がわからず、少し困ってしまいましたが、とりあえず家に持って帰りました。その夜 N 君に、本当にグローブとバットをくれるのかどうか、電話で聞いてみることにしました。しかし、電話に出たお母さんから、N 君の死を知らされました。N 君は自転車で横断歩道を渡ろうとしたところを、左折しようとしたダンプに巻き込まれてしまったそうです。N 君は自分が死ぬことを知っていたのでしょうか。次、おじいちゃんが、ある田舎町の高校で、写真部に所属する男が、同じ学校の女の子に片思いをした。彼女は町外れの古い家で、おじいさんと二人暮らしで、おじいさんの面倒をよく見るとても優しい子で、みんなから人気があった。そんな彼女に惚れた彼は、写真のモデルを頼んだりして付き合い、やがて二人は恋人のような関係になる。高校を卒業した後、上京を望む彼は彼女も誘う。しかし彼女は、年老いたおじいさんを残していくことはできなかった。彼女のおじいさんの存在がだんだん疎ましくなってきた彼は、何かにつけて、おじいちゃんが、という彼に、そのおじいちゃんが、おじいちゃんがっていうのやめろよ、と冷たく当たる。そして、彼が旅立つ日になり、彼女のもとへ別れを告げに行くと、彼女は、私も連れて行って、と懇願する。彼は、でも、おじいさんどうするんだよ、と問うが、彼女は、おじいちゃんならもう大丈夫、と言う。不審に思った彼が彼女の家に上がると、彼女のおじいさんは血まみれになって死んでいた。そして彼の後ろから血のついた包丁を取り出した彼女が、おじいちゃん、今寝ているから起こさないでね、と微笑んだ。彼は恐怖のあまり、わーっと叫んで一目散に逃げ出し、この町を離れていった。それからの十数年、彼は生まれ故郷であるこの町に戻ることはなかった。思えば、自分を深く思うゆえに、彼女はあんな行為に走ったんだろう。そこまで彼女を追い詰めたのは自分であるという、罪の意識にずっと苛まれたが、やがてその記憶も薄れていき、遠い過去のものとなっていった。そんなある時、彼のもとへ、高校時代の写真部の同窓会が開かれるという知らせが届く。彼は思い切って帰郷することに決めた。同窓会では、懐かしい面々に出会い、先を組み交わしながら話に花を咲かせたが、ふと彼は彼女のことを思い出し、 彼女がおじいさんを殺したことに自分が関わっていたことは伏せ、あの後に彼女がどうなったのかみんなに尋ねてみた。だがみんな彼女が殺人を犯したことを知らないどころか、一緒になって彼女の写真を撮ったことがあるはずの奴らが誰一人彼女のことを全く覚えていなかった。そうなると余計に彼は彼女のことが気になり、街を方々歩いて彼女の消息を探った。やがてその話を知っているおばあさんに出会うが、それはもう50年以上も前の話だよと言う。そんなバカなと彼は自分の記憶が錯乱しているんじゃないかと思いながらも、ひたすら記憶をたどって彼女の家があった場所へと向かう。しかしそこは深い絶壁になっており、家が建っていた痕跡すらなかった。
次、監視小屋。
私の通っていた高校は築120年という気合の入りようでした。改築が繰り返された校舎は素人目に見ても奇妙としか言いようのない形に湾曲しています。今では珍しくなった平屋であるにもかかわらず階段があり、廊下のどん詰まりの壁際から天井に向かって伸びています。他にも玄関を入ってすぐにある音楽室やドアが埋め込まれて立ち入れなくなった教室、外から見るとベニヤ板で物々しく見晴れされています。その中でも奇妙極まりないのは監視小屋なるものがあるということです。私は遠方から通っていたため、時々地元の友達の家や先生の社宅に宿泊させてもらうことがあったんですが、たまたま泊めてもらえる当てがなかったその日、監視小屋に泊まることにしました。監視小屋は一見ただの民家のようです。8畳一部屋で古い方の電話、小さな台所があります。そしてここはなぜ監視小屋と呼ばれているのか、私はその晩身をもって知るに至ったのです。小屋には私の他にもう一人の友達が一緒に泊まることになっていて、私たちは修学旅行のノリではしゃぎながら布団を敷いたりしていました。夕食を取りながら談笑しているとき、突然電話が鳴りました。何事かとびくつきながらも電話に出ると、用務員のおじさんで女子生徒で二人ということもあって心配してくれているようでした。はしゃぎすぎないようにといろいろと注意を促され、電話を切ろうとすると、ああ忘れていたけど、西側のカーテンは必ず閉めて寝なさいとのこと。その時ははーいと生返事で電話を切ったのですが、よくよく考えると意味がわかりません。学校の裏手にあたる墓地はその方向ではないのに、おかしいねと話しながら、友人は何の気なしにそのカーテンを開けました。そこには朝縄でまがまがしく祀られた古びた井戸がありました。ちょうどこの字の形になった校舎と小屋に阻まれていて、今まで目にする機会のなかったものだったのに、一瞬ぞくりとおかんが走りました。なんか気持ち悪いねなどと言いながら、私たちは一つの布団にくっつくようにして眠りについたのです。どれくらい眠ったのか、私は肩口の寒さに体を震わせて目を覚ましました。ふと見ると友人の姿がありません。小屋にはトイレがなかったので、教員寮の方に借りに行ったのかと思い、しばらく待ってみましたが戻ってきません。ドアを開けて外の様子を伺ってみましたが、校舎の方からも教員寮からも戻ってくる気配はありません。どこ行ったんだろうと不安に駆られながら部屋に戻った私は、本当に何気ない気持ちで先の窓のカーテンを開けてみました。下着姿の友人が井戸のそばにいました。そして 腰のあたりに手をやってごそごそしています。なんだ、裏で用を出すつもりなのかと呆れながらカーテンを閉めかけた私は、ふと奇妙な感覚にとらわれて、もう一度井戸の方に目を向けて声を上げそうになりました。ごそごそしていたと思っていたのは、腰に縄が巻きつけていたのだと気づきました。そして、今はしゃがみ込んで、縄の先に大きな石をくりつけています。私は声も出ませんでした。すると今度は、井戸からぬるりと白い手が伸びてきたのです。手は何かを探るようにうごめいて、やがて近くの浅縄を使いました。友人は深く頭を垂れてうなだれ、もはや何の反応も示しません。縄を掴んだ手はずるりずるりと石を手繰り寄せていきます。私は夢中で叫んだつもりでしたが、声が出ませんでした。ああ、 A ちゃんが連れて行かれる、そう思ったとき、闇をつんざいて、けたたましく電話のベルが鳴りました。私はその音と同時に、敷いてあった布団に尻餅をつきました。その途端に、金縛りのようだった体が、ふと軽くなるのを感じ、気がつくと、腹地で外へ飛び出して、井戸のそばの友人のところへ駆け寄りました。放心状態の彼女を何とか小屋まで運び込み、どれくらい呼びかけていたでしょう。しばらくすると友人は我に帰り、泣き出しました。とりあえず誰かに助けを求めようと、電話を引っ掴みました。その途端、私はしがみついていた友人ともども、またしても布団に尻餅をついたんです。受話器ごと掴んだ電話機は側だけで、電話線がつながるどころか、中の機械部分が空っぽだったのです。後から聞いた話によると、開校当時なぜかこの井戸に身を投げて自殺を図る生徒が後を絶たなかったため、埋め立てようと試みたのですが、関係者が相次いで亡くなるなどの不幸が続き、結局は埋め立てを断念。改築を重ねて井戸が人目につかないようにしたそうです。それでもどこからともなく身投げをする人が現れるので、それを監視するために人を置く監視小屋が設置されたのですが、小屋に在住していた監視役の男性も井戸に身投げを図り、小屋と井戸がそのまま放置される結果になったのだということです。カーテンを開けるなと忠告した電話は一体どうやってかかっていたのでしょう。そして彼は果たしてその監視役の男性その人だったんでしょうか。次、ホテルアート。今から4年前の夏、友人の N と2人で車で Y 県にキャンプに行った。男2人だし、どうせやるなら本格的なキャンプにしようということで、少し山奥にある河原にテントを張った。清流で魚も多く取れそうなので、二人で釣りをしていると、同じく釣りに来た現地人のおじさんと仲良くなり、いろいろな話をした。しばらくするとおじさんは、そこより少し離れたところにある廃墟らしき建物を指差し、あそこはちょっと前まで観光客向けのホテルだったんだけどな。客がさっぱりで潰れちまって、今荒れ放題だよ。でも、ベッドなんかが置きっぱなしになってるから、このシーズンになると、よく若いカップルがエッチなことをやりに来るんだよ。車でちょっと上に行ったところには、オートキャンプ場があるからな。日が暮れる頃、そのおじさんは帰って行った。俺たちも火を起こして、釣った魚と町で買い込んだ焼肉という食事をし、その後片付けを済ませて、しばらくビールを飲みながら、とりともない話をしていた。24時半を少し回った頃になって、 N がある提案をした。なあ、昼間のおっさんの言ってたホテル跡の廃墟、ちょっと行ってみねえか。俺は一瞬、男二人でそんなとこ行ってどうするんだと思ったが、N の言おうとしてることがすぐ分かった。おじさんが言っていた、このシーズンによくエッチなことをしに来る若いカップルが、ということである。冷静に考えると、こんなことでわざわざ行こうなんて考えはしないものだが、この時は多少酒も入っていたこともあって、つけべ心が働き、よし行こう、運が良ければ覗けるかも、ってことになり、車を走らせ、ホテル跡の廃墟に向かった。建物から少し離れた場所に車を止め、徒歩でゆっくりと近づいていく。近くに行くにつれ、建物の外観が見えてきた。3階建ての割と小さな建物で、建物とその周辺は、星の明かりのみが頼りの暗闇で、うるさい虫の鳴き声のみが聞こえてくる。なんだか、俺と N はすっかり興ざめてしまい、なんか俺たち、アホみたいだな、なんてことを話していたとき、遠くから、スカートを履いた女の人が現れて、建物の外側に取り付けられた非常階段らしき階段を、歩いて登るというよりも、エスカレーターにでも乗っているかのようにスーッと登っていき、扉の外れた入り口から内部に姿を消した。俺たちは少し離れたところで見ていたのだが、N は興奮した声で、おい、マジで見れんじゃねえの？そっと行ってみようぜ、なんてことを言うんだが、俺はその女の人のたらならぬ気配にすっかり怖くなってしまい、もう帰ろう、なんて弱音を吐いた。しかし N は聞かず、結局俺はその非常階段の下まで行く。 N は階段を上がって様子を見に行って、何か面白いものが見れそうだったら階段下で待機している俺に合図して、俺もその後を追うということになった。階段下まで来ると俺は完全にビビってしまい、 N の震え出しそうな感じで足音を忍ばせ、階段を登っていく後ろ姿を眺めていた。階段を登りきって入り口から様子を伺う N。 N はこちらに顔を向けると声を落として、おう、なんか黄色い白衣みたいなもん着たやつが向こうの部屋に見えるぞ、なんだろう、と言うと建物内部に足を踏み入れた。と、ここまでで俺の記憶はぶっつりと途切れている。気がつくとなぜか一人で河原のテントの中に寝ていた。どういうことになったのか、わけがわからなかった。外に出てみると、車もちゃんと戻ってきている。N の姿だけが見当たらない。落ち着いて、ちょっと前までのことを整理して考えてみたが、どうしても N が建物に足を踏み入れた以降のことが思い出せない。というより、何もなかったかのように、綺麗に記憶が消えている。酒は入っていたが、記憶は飛ぶほど飲んではいない。第一、そこまでの記憶は鮮明に残っているのだ。時計を見ると、1時20分。N はどこに行っているのかもわからず、怖くて眠れないまま、テントの中で朝まで震えていた。テントの中には N の荷物がそのまま残っている。俺は怖かったが、明るい昼間ならと思い、勇気を振り絞って昨日のホテル跡に行った。しかし、荒れた状態の建物内部と、その周辺のどこにも N の姿はなかった。俺はどうしていいかわからずに、仕方なく一人で東京に戻った。友人やN の実家にも連絡したが、 どこにも N はおらず、ついには Y 県の警察にも連絡した。俺も警察に家内に質問されたが、どう答えようもなかった。多分警察は、俺が N を殺害したのではないかという線も考えられただろうが、証拠らしいものも何もつかめなかったんだろう。結局、N は自分から蒸発したとして、うやむやに片付けられてしまったような感じで終わってしまった。あれから4年、現在も N は行方不明のままである。これを読んでいる皆さんは、大して怖くないかもしれないでしょうが、体験した俺は、思い出しただけでも、泣きそうなくらい恐ろしい事件です。一体、何が起こったのでしょうか。次、鏡の中。池袋に住んでいた友達と経験したことなんだ。池袋という土地は繁華街を離れると急に田舎じみた様相を見せる。カラスが鳴いて土塀に止まっているあたり、ここが東京だということすら忘れさせる。言い換えればずっと昔から変わらない場所。そういう場所が多いのは理由がある。合理できないからだ。なぜ？友人は怖い話が好きだが、幽霊は信じない。そういうやつだった。当然のごとく、全国各地とは言わないが、東京周辺の幽霊スポットは全部回っていた。何度か誘われたが、私は霊感が強い方なので、霊能者レベルではない。そういう行為が楽しいだけのものではないと知っていたので、断り続けた。しかし、いさめるべきだったのかもしれない。だが、あの頃のあいつは、なんかこう、関わりたくない空気を持っていた。すでに、疲れていたのかもしれない。しかし、大学卒業間際に、そいつに家に遊びに来ないかと誘われ、無限にも断れず、酒を購入し、ブラッと出かけた。そいつはやや青ざめてて、ニヤニヤと出迎えた。おお、来たな。俺は、こいつの家が池袋にあると知っていたが、場所は知らなかった。だから、先を行くそいつの後をとぼとぼ歩いた。カラスが鳴いた。日は陰り、すぐ沈んだ。繁華街を離れ、路地裏。長い墓地の横の道を歩く。言いようのない予感が俺を包んでいた。ここだ。私の予感は限界に達し、震えた。そこは夕闇に浮かぶ廃屋だったのだ。ここどこよ。肝試し。ここ東京最後の幽霊スポット。私は呆れた。友人に担がれて連れ出されたのだ。しかしここで逃げ返すのも格好悪い。そこはもともと個人病院だったようだ。窓ガラスは割れ、心ない暴走族の書き殴った落書きが、白い壁に赤い文字で乱雑に書かれている。よろしく。恥ずかしい落書きだ。中に懐中電灯をつけて入る。友人の顔は、キキとしている。私に、悪感が絶え間なく襲った。なんでこいつ平気なんだ？友人はいろんな部屋を見て回った。大方の家具はなくなっていた。暗い部屋に倒れた椅子がぼんやり見える。 注射器の破片が妙に不気味だ。友人が2階に上がる。床抜けるかもしれんから俺はいかんぞ。俺はそう言った。友人はそれを聞くと笑った。笑いながら上がっていった。俺は無性に腹が立ったが、怖さの方が勝っていた。友人が笑っている。あの野郎。私はふと時計を見た。ん？ 7 時に入ったはずが、すでに9時を回っている。こんなにいた覚えないけど。すると上から話し声が聞こえてきた。あれ？誰かいたのかな？一人でいることに耐えられず、私は2階へ上がった。2階は左右に病室が続いていた。まっすぐ廊下が伸びている。暗かった。話し声は暗い廊下の奥から聞こえていた。一瞬ゾッとした。友人が廊下の奥で背中を向けて立っているのが暗闇にぼんやり見える。話し声は続いている。ええ、です。ああ、そうか。声は友人だけだ。どうやら廊下の突き当たりにある鏡に向かって話しているようだ。脅かそうとしているんだ。と思いつつも、その異様な光景に俺はいたたまれなくなった。だよね。怖がってんの。バカみてえ。どうやら私の悪口を言っているようだった。俺が引っ張って帰ろうと近づいたら、突然友人が笑い出した。突然の爆笑に俺はドキッとしたが、乱暴に友人の肩をつかみ振り向かせた。次の瞬間、凍りついた。振り向いた友人は無表情で、白目を向いてよだれを垂らしていた。その肩越しに見える鏡、そこには爆笑する友人が私を睨んでいた。私は悲鳴を上げた。なぜなら鏡の中の私も爆笑していたからだ。それからよく覚えていないが、友人の手を引っ張って出たようだ。そいつはそれ以来学校に来なくなって、4年の卒業を間際にして学校を辞めた。消息は不明。でも、たまに鏡を見ると、後ろの椅子に座っていたりする。
喜びも悲しみも、愛しさも切なさも、ずるさも悔しさも、ごめんねもありがとうも、君とつないだ一つ一つの手のひらへ。 DY ファーストフルアルバム。DY ファーストフルアルバム、ジョインサークル。ありったけの夢のかけらを詰め込んで、各ミュージックストアよりダウンロード販売中。
いかがでしたでしょうか。さて、ダルトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見、ご感想その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。では、この辺で終わりにしておきます。さようなら。
Chitara